Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱島ポッドキャスト第374話ということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です、う
ん
う
ん、2週間隔離です。
ああ、そんなですね。もう福岡市も出ましたし、
そうですね、
もしかしたらもうこれが流れる頃には、
はいはい、
近いところに出たりとかですね、うん、そんな話も出るんじゃないかな。
もうわからないです。もう市中にありますよね。
そうですね、
追えなくなってるからね。
もうそうですね。だから、うん、もうここからはですね、正直言うとどこどこに何人出ましたとかですね、うん、もう報じるだけ無駄なのかな。
はいはい、そう思います。もうフェーズが全然変わりましたから ね、
ね、だからね、どこまで逆に続けるんだろうなとか思ったりですね、うんうんうん、今日は
まあでもほら、はい、インフルエンザずっと続けてるので、はい、それぐらいの感じになっていくんじゃないかって、ね、
だからまあ例えばどこどこの施設でちょっと今最近流行ってるよとか、
はいはいはいはい、
それぐらいのレベルにどんどんどんどんなっていくんじゃないかなっていう、
ね、はいはい、まあね、 SARS みたいにね、封じ込めて、お、まあ、何ヶ月かして消えれば別にいいんですけどね。
まあ、重症性とかと考えたらもう SARS とは全然比べられ、
ねね、
ならないっていうところもあるしですね、
う
んうん、というコロナウイルス関連の話は、まあ、はいはい、いろいろ、まあ、テレビでも、
まあとね、飛び交ってるでしょうしね。は
い、
なんか
全然そんなニュース書いているのかなって思うようなニュースもいろ
いろ。本当本当本当、もうね、来年から梅を見る会にします。桜見ないことしよう、
はいはい、そうします。はい、ということで、今年はあの梅が早いから早くしないとですね。
あ、そうですね、はいはい。でも名簿は捨てちゃうよ。
はい、
これからみんなあの名簿は捨てるようにしようよ。
しかもホテルもあの全日空じゃなくて、
なるほど、
あの日本国
JAL で
日光ホテルの
方、我々 JAL 派
だ。そうですね、いや、アナはダメだなとか言って、はい、まあ、そんなさ、ちょっと
でもほら、
はい、
どうでしたか。
はい、沖縄、
はいはい、
はい、そうなんです。沖縄にちょっと行ってきたんですけども、まあ実は沖縄に行く前日にですね、
はいはい、
こちらで収録をさせていただいて、
そうそうそう
そう、それで沖縄行ってきますよっていう話をしてた頃に、
うんうん、ね、
ニュース速報が入って、
ね、
沖縄で第1号が出ましたっていう。
タクシー乗った沖縄で、
乗りませんで
した。
ただまあやっぱりですね、沖縄の空港について、うん、最初の感想としては、
はい、
異常なぐらいやっぱりマスク率が高かったなっていうのが、
なるほどね、
まあ、いろいろこう移動する中でも沖縄の那覇空港が一番多かったなっていう印象でした ね。ただですね、やっぱりそこら辺この前 の感染っていうところの知識という話として、
はいはいはいはい、
マスク厳重にしてですよ、
はいはい、
で首からですね、なんかジアイズさんの
ぶら下げて、虫子なんですね、
はい、でしかもなんか今僕初めて知ったんですけど、うん、ペン型のですね、胸に刺す、
もある、
それもジアイズ発生する、なんかそんなのがあるみたいで、押してるのにエスカレーターを思いっきり手を置いて普通に上がってた、
いや思うんですよ、はい、だからその、はい、なんだろうな、感染症に関してきっちりとした知識を持ってないと、はいはいはい、それおかしくねみたいなのがいっぱいあるね。はい、
そうですね。だからマスクするよりか僕よく思うのがですね、行儀悪いかもしれないけど、もうポケットに手突っ込んで歩いてる。
ああ、そうね。
感染予防だと思うんですよね。
そうですね。その、はい、どこを触ったかが問題だから、
ねはい、
まあ今流行りのグリーンゾーン、レッドゾーンってやつですね。だから、
は
い、
い
や、ほら何年か前に猫のパルボウイルスが流行った時に、はいはいはい、もう我々ここ触ったここ触ったって言いながら病院の中をやってたんですね、はいはいはい、だからここ拭いてここ拭いてとか
で、ねはい、
でまあ一番はやっぱり入り口の扉なんですよね、
うんはい、
必ずみんなが触るから、
はい、
だからそこをもう人が来るたんびに消毒してたりだとか、だからそれぐらいの勢いでやらないと多分ね、はい、広がっちゃいますよ ね、
そうですよね、だから本当に触ったところですね、
うん、そうそうそう、
特に金属以外だったら次亜塩素酸だったりとか、
うん、でいいですよね、
だから今ジアヒーノがやっぱり飛ぶように売れてるみたいで、
ね、そうなん、
はい、
は
い、まあだから生産が追いついてないみたい
で、なるほどね、はい、もう全部消毒しちゃえば演奏
で、
は
い、ただやっぱり感染意識っていうのがですね、
はいはい、
やっぱり上がってるなっていうところは、
はい、
インフルエンザの発生数に表れてるかなと思って、
少ないと今年は、
そう、 警報レベルに来ました、はいはい、で普通はこっから上がっていくところが、うんうん、ガクンと今下がってもう注意報から、うん、あの普通の状態に戻るようなレベルに今落ちてる、はいはいはいはい、
今年ね落ちてるって言いますもん、ねはい、ってことは、はい、すごく、はい予防が意味があるってことなんですよね。
だから今回
それを立証したってこと
だ
よね、
はい、だからあの上がり方に関しては例年通りだったので、うんうんうん、だから決して今年があのあの当たり年だったりそういうわけではなかったと思うんですよね。だからやっぱり感染に対する予防意識っていうのはすごく大切だなという、
ね
はいはいはい、
そうね、来年からもこれを続けましょうってね、
はい、来年からだから、ね、あのなんとかウイルスとか誤報を流してからですね
流行ってますよと
そうそうそう流行ってますよとやったらいいかもしれないですね。
どうなるんだろうなこれから、は
いというところでですね、うん、で沖縄に行ったんですよ、
はいはいはいはい、
で沖縄に行ったらですね、うん、まあ着いてそれでレンタカー借りてですねエンジンをかけました、うん、であれ、
正しいね、はい、やっぱね移動はね、はい、レンタカーですよ、
はいはい、そうですね、うん、はい。でそしたらですね、車外の温度が出るわけですよ。いきなり飛び込んできたのが28度という
マジ、
はい、28度という温度で、で、さすがの沖縄の人もですね、はい、今日は2月にしては暑すぎるっていう話で、
そうだよね、
はい、でもう天気予報を見たら、はいはい、レースの当日は、はい、幸い曇ると、
ほうほうほう、
だからまあ温度は高いけど曇るんだったらまだマシかなと思ってたんですけども、うんうん、僕の方顔をうっすら見てもらったら、
はい、やめてますもんね。
はい、わかると思うんですけども、もう晴天も晴天ですね。
なるほどなるほど。
これはやばいと。
なるほど。
さすがに25度超えて晴天のレースはですね、うんうん、もうこれは致命傷に近いぐらい。
はいはいはいはい。
これはやばいと思って、うん、前半もうこまめに水分も取りながら、
はいはいはい、
でも途中からですね、あやっぱちょっとしんどいなって思い始めて、うん、これはもうダメだってもう正直半分諦めてたんですよ。うん、そしたら15キロぐらいからですね、前方からものすごい冷気がスワーって流れてきて、もう本当に肌感覚としてみんなちょっとキョロキョロするぐらいの感じで、
何それは、
冷気が流れてきたんです。でそれで前方のですね、空を見上げたら真っ黒な雲が、うん、どんよりどんよりと、要するに
スコール来る、
はい、その日日曜日なんですけど、
はいはいはい、先週
のね、福岡行きも雪が降った、
はいはいはい、
寒い日、あれがレース中に、
はい、やってきた、
北西の方から沖縄にもやってきたという感じで、そういうことか。で、ちょっと肌寒くなってきたな、あ、ちょうど走りやすくなったなと思ったら、うん、前が見えなくなりました。
雨で
土砂降りも
猛烈
な土砂降り。
まあまあ、スコールってやつですね。
そうですね。はいはい、で、そこからですね、最初の15キロが酷暑のレースで、
はいはいはい、
そっから15キロが豪雨のレースで、はい、そっから15キロ、まあ、残り10何キロぐらいは、極寒のレースですね。で、ゴールした時の、陸上競技場の温度計を見たら、はい、12度になって
、
最初25度あったところからですね、1日の中で、そう、こんなレースはなかなかないなっていう
思いの感じで、すごいね。まあ、どっちかっていうと逆の方、あ、どっちだろうな。
もうまあ、ある意味沖縄のレースですね、結構いきなりにこうアップダウンがすごいんですけど、
そうなんですね、
はい、
那覇なんですよね、
沖縄市なんです、
はい、違うんです、もうちょっとこう上に上がっていく、
昔小座だったりとかですね、はいはいはい、そこら辺に今沖縄市っていうんですけども、はい、でそこら辺で前半は結構平らなんですけど、後半はもうアップダウン、うん、アップダウンで、うん、そんなコースなんですけども、
なるほど、
で優勝したですね、はい、で方園田さんっていう方なんです、はい、別府大分毎日マラソンとかでも出てた方なんですけども、こんなコースは初めてだというのと、うん、こんな環境は初めてだという、もう二重の意味でものすごく
過酷だったんですね。
そんな感じでなかなか
クロスカントリー並みに大変だったって、
はい、でも同日はやっぱり北九州マラソンとかは低体温症の人が
寒かった
りとかですね、あと熊本マラソンは全員マスクをして走ってたりとかですね、なんか
マスクして走るのきついだろうな
きついだろうなと思いながら、うん、でその次の週というか、だからこれ撮ってる今週末、流れてる先週末ではもうマラソン大会はほとんど中止になってるんですよね。
ああ、なるほど。
でこの流れてる今週末が本来東京マラソンの、
あ、そうでしたね、
はい、でまあ、エリートランナーは走ります。
そうだね、1日ですもんね、はい、
なのでちょっと東京マラソン、要するに、まあ、この今年度にできたギリギリのマラソン大会だったのかな、
うんうん、ああ、そうかそうか、ギリギリですもんね、はい、いやでも東京マラソンをエントリーした人たちはそうかわいそうですね、あれ
そうですね、
エントリーフィーは返さない、
そうですね、
で、まあ、来年、はい、優先的に出走権が与えられるけど、はい、エントリーフィーは払えと、
はい、だから
すごいな、
まあ 一応ルールとしてはですね、あれ主催者側の都合ではなく不測の事態での中止、はい、例えば台風だったりとか雪だったりとか、
ね、保険とあれと一緒ね、
はい、そうですね、はいはい、は返金しないっていうのは、まあ、エントリーの時にルールとしてあるので、うん、
あるからね、
まあ、エントリーどっちかというとエントリーした人よりも周りの人が、
う
ん、
かわいそうねって、
って言ってるんじゃないかなって、うん、まあ、なるほど、多分エントリーした人は分かってるんじゃないかなとは思うんですけど、
鶴松さんもしかしたら、はい、そういうあれ保険が出るかもしれない、
は
い、
そうですねマラソン
の地震保険みたいなやつね、
は
い、
しかも東京マラソンは今年から値上がりしてたので、
あ、
去年まで1万1000円だったのが今年1万6800円、
はい、いきなり上げましたね。
そうそうそう、だからそういう意味でもちょっと参加者の方はちょっと不幸だったのかなと、
寄付しちゃったっていう感じ、ね、
そうですね。ただそれを中止にしまったらやっぱり準備でかかったお金は、じゃあ誰が払うのかっていう話になるしですね、
やっぱその辺も考えての処置でしょう
けどね。だからこれからまあおそらく日本人右に習いが好きなので、うん、3月いっぱいのイベントとかはですね、
間違いないと思います。
次から次に中止になっていくんじゃないかな、
うんうんうん、そう思います。
で、まあ確かに症例としてエアロゾルもう可能性はあるんじゃないかって話は出てますけど、今度 J リーグもですね、うん、他の競技場は、まあ、手洗いだったりマスクだったり対応しますよという、うんうん、札幌ドームだけはですね、はい、なんかちょっと無観客試合にするんじゃないかなっていう話もあったりとかして、
そうなんですか。なんかユニフォームが今年のユニフォームが届かない、
は
い、
なんか
ね、はい、いう話もいっぱい流れてますよね、はい、
そうですね、中国経由だったりするからね、
そうそうそう、まだ生産が間に合ってないって、はい、再開してないとかいうのもありますよね、はい、
そんなこんなで、で沖縄マラソンなんですけど、うん、
はいはいはい、
暑さで最初やられてですね、うん、もう前半のうちでもう暑くて、うん、もうこれは4時間切りは無理だと正直もう諦めて腹をくぐったんですけど、うん、僕雨は結構得意なので、
う
ん、雨で結構盛り返したんですよね、
はいはいはい、
でそれでちょっとですねサブ4時間切りのペースに戻したんですけども、はいはい、そこら辺からですね今度寒くなってきたらですね、うん、もう体がだんだん、うん、
動かなくなってきて、動かなくなって
くる、そんな時にダダ漏れさんの教えでですね、はい、エイドはすべてちゃんと食べろと、
なるほどなるほど、
エイドをちゃんと消化しなさいということがありましたね。途中からもエイドを食べる分
、はい、そっちに切り替えて、
はい、例えばシークワーサージュース、水と思ってもらってシークワーサージュースの時はちょっとびっくりしました、ね、
ドキッとし
たね、そうそうそう、なんか違うぞ、腐ってるとか、シークワーサージュースだとか思ったりとか、
ディスってますよ、
いやいや、そんなことない、そんなことない、美味しいんです、美味しいんです。で、あとは沖縄そばがあったりとか、ね、
そうですね、そういうことですね。
あとは、まあ、毎回これジューシーが美味しいんですよね。
あれはないですか、なんだっけ、ドーナツみたいなやつ、
ドーナツ、サータンダギ、サータンダギはですね、ランダーにはちょっと向かないので、
ね、
はい、
苦しいでしょうね。
でも毎回沖縄はですね、うん、もうこれ感謝の意味を込めて名前までですね、はいはい、菓子工房ソレイルさんっていうですね、だいたい20キロ行かないぐらいのところにあるんですけど、うん、そこをですね毎年シュークリームをランナー全員配るんですよね、
ランナー全員ってすごい数じゃない、
何個配ってるんだって思うぐらいで、それぐらい今年も美味しいシュークリームをいただきまして、
すごいね、
はい、すごいんです、あれ費用対効果そんなにないと思うんですけど、
本当ね、
はい、
やっぱあれやな、息もいろいろ考えて、
はい、
まあ、今年はあれかな、いろんなものをあれモナカとかも、
ああそうですね、乾かないやつで、はい、お願いしたいなと思うんですけど、でもこれが例えばですね国境マラソン対馬にありますけど、あれエントリーが、まあ、3月末ぐらいから始まるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、大会時は6月末だから、うんうん、おそらく今回のコロナウイルスはもう影響はだいぶ薄れてる、
まあね、普通コロナは減る時期ですもんね、
そうですね、湿度的にも、
まあ、息もね、息サイクルが6月はありますから ね、はい、もう募集始まりましたから、
はい、だからそこら辺の今募集してるものに関しては、うん、下手したら途中でなんかやっぱりやめてきますっていう可能性が出そうな気がしますもん、ね、
そ
うです
ね、その時はお金返しますからね、
そうね、なので皆さんちょっとエントリーギリギリにした方が
いいですね、ああそうね、それはあるんですね、
いいかもしれないですね、うんうんうん、っていうような感じで
今からエントリーしてお金返しませんとか言って、はい、おいって思うよね、きっとね、
そうですよね、うん、なのでまあこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、ちょっとそこら辺はちょっと見極めは大切かな、うん、
まあでもなかなかね主催者側からするとギリギリに申し込みがあるとね、はい、大変なんですよね、
はい、読めないくらいですね、
そう
ただそういう申し込み控えみたいなのはやっぱりしばらくいろんなイベントで
イベントもあるでしょうね、 まあ、旅行もね結構減ってるって言いますからね、
はい、いやそれが沖縄ですね、うん、本当あの何年か前、2年前行った時はレンタカーで待ってたらですね、はい、あのもう本当に日本語が聞こえないぐらい中国の方韓国の方いっぱいいたんですけど、はいはいはい、
台湾からも多いですもんね。
そうですね、うん、でおっしゃると台湾の方はちょこちょこ見かけたんですけど、うんうん、中国の方は本当にいなかったですね。もうあのほとんど中国語っていうのは聞かなかったですね。
なるほどなるほど、はい、まあ、そうやっぱねそうなってくる。でもなんか中国はなんかオリンピック の, あの代表選手は中国からなんで、はい、そのままもう日本の合宿に入るみたいですよ。
ただ今なんかあの海外の選手からしたら日本でオリンピックやっていいのかとか、なんか、
う
ん、
まあねあるでしょうね、はい、いやうちはほら、はい、あのこの選手も言ったかもしれないから、はい、留学生のいろんな手続きしてるんで、はいはいはいはい、結局こう入国禁止になると行けなくなるんじゃないかって今すごい心配してるんですけど、はい、うん、
なんかロンドン市長とかロンドンで準備ができてるとか、
ロンドン市長候補でしょ、あれ、
はい、あ候補ですか、
うん、あです今から選挙に出る人がなんか
公約みたいな感じ、
そう
なるほど、ちょっとミスリードしてます、うん、こんな感じでちょっとマラソンの話から、
そうね、
コロナウイルスの話に戻ってくる、
戻ってくるという、まあ今まあそうでしょうね、
こんなご時世なので、ね、
うん、
まあ、なのでコロナウイルスに関してはあのこんだけ喋っといてなんですけど、うん、慌てず騒がず、やっぱりちゃんとあのさっきのインフルエンザの話じゃないですけど、
はい、
手洗いうがいで
、はい、マスクよりも手洗いうがいですね、そうですね、
はい、ということであの実はニュースにもそんなニュースがまたありますので、はい、こちらの方でもじゃあちょこっとだけですね触れたいと思います、はい、ということでオープニング終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース、
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、うん、ということでオープニングで散々喋っといてなんですけど、
はいはいはいはい、
受診基準変更の方針、うん、新型コロナによる肺炎ということで、まあ、いろいろ基準っていうのは変わってきてて、うん、っていうところもありますけども、こちらはですね、マスク品切れの状態が続いていることに関して厚労省全国マスク工業会などは、うん、風邪や感染症の疑いがある人にマスクを届けるために必要な分だけの購入をお願いします、う
んうん、明日からなんか、はい、あの増えるって言ってましたね、
毎週1億枚以上を出荷していきますっていうような感じで、
その3が大体6億ぐらいになるって言ってたんで、
はいはい、
大体まあ予想としてはそれぐらいで収束してるんじゃないかっていう話ですね、はい、そうするとマスクが非常に余りすぎるっていう ね、はい、パターンが来そうな気がする。
メルカリに売ろうと思って買い占めに対してはちょっと痛い目に遭うかもしれない
ですけど、痛い目に遭えみたいな感じですね。
でそんな中ですね、壱岐市がまあちょっといいものを出してるので、うん、手洗いの仕方とかが壱岐市のホームページに結構大きく載ってますね、はいはいはいはい、こちらにもあのやってほしいことということで、うん、正しい手洗いをしましょう、はいはい、普段の健康管理、十分な睡眠とバランスの、うん、やっぱり人間免疫力は大切ですので、普段の健康管理で、うん、もう本当にですね、あの亡くなられた方のニュースとかばっかりやってますけども、
う
ん、治った方も大量に
そうです、ね、
いらっしゃる、あの免疫力、自分の免疫で治してる人もいっぱいいらっしゃるので、はいはいはい、やっぱり
こう健康管理はもうかかったこと気づいてない人も多分市中にいると思います
よ。で、まあ、あの、予防接種に関してはインフルエンザですけどね。うん、あと、こちら大事な、適度な湿度を保つっていうところ、はいはいはいはい、こちらは大切になります。
はいはい、
で、
ね、
まあ、はい。人混みや繁華街の外出を控えると書いてますけど、うんうん、まあ、これは、やっぱり咳とかですね、そういうちょっと症状がある方は、少しやっぱ控えていただくのが大切かなと、
ね、うん。地下鉄止めちゃうよ。
はい。ありましたね。
すごい話ありましたよね。はい、ね。あと、マスクは路上に捨てないね。
そうですね。はい、はい。
あ、そういうことありえないよね、そんなの。
はい。そんなあのコロナウイルスの話はもうちょっと縮小気味になってきましたので、うん、はいはい、ちょっと次のニュースに行きたいと思うんですけども、うん、こちらですね、壱岐新聞さんの一面ですね、
う
ん、
おー、そうだった、
一面の方に壱岐っ子留学、うん、20人超え、
そうね、
これ、地域おこし協力隊の大森さんって方ですね、はいはいはい、2月からこうやってその留学生のフォローとか、うん、そういうこともしていくよっていう話を、はいはい、
ゲストお待ちしております、
はい、そうですね、でこちらがなんと全国的に大きな反響を呼んでいると、
うん、
4月からの新規留学生はすでに小学生3人中学生6人が内定しているが、うんうんうんうん、1月に発行された小学館の月刊誌、うん、小学1年生2月号にカラー3ページ特集記事が掲載され
ると付録でついてきて
そう、ね、こんな正直小学1年生昔からある本ですけども、うん、こんな特集記事とかありましたね、
いやなんかね、まあ、でもなんかめっちゃこう部数が減ってきてるっていう話は聞きますけどね、
なるほど、だからもしかしたらその親と一緒に見れるとか、なんかそんな記事
内容
が
目指
してるかもしれないね。いや、なんか小学1年生にこんな乗るんだなとかちょっと思って、あとは3月15日、 ですね、はい、まだ先の話ですけども、うん、RKB 毎日放送共感テレビでも取り上げられる予定、うん、ということなので、はい、ね、そうですね、なのであの福岡でこういうふうなのが取り上げられたら、うんうんうん、ちょっとこういうのもまたあの興味を持っていただける方が、ね、増えていくんじゃないかなとですね、
はいはい、でもまあまあ問題が、
はい、
里親が足りませんので、
そうですね、
はい、皆さんね、はい、
こちらに、課題は里親となるホストファミリーの不足です、うん、と現在は4件しか登録がなく留学規模の多さに対応しきれていないと、はいはい、で実親等の負担金4万円ですね、うん、他に給食費、教材費、学用費、部活動費などは実親の負担となります、うん、ではい、で市からも、補助金として4万円月計8万円の委託金料はありますと、うん、ただあのどうしてもあの他人のお子さんを預かるという責任の大きさっていうところでなかなか二の足を踏んでる方がいらっしゃるみたいなので、うんうんうん、そのために、地域おこし協力隊の大森さんも来られたので、うん、まあ留学生自身の心のフォローもそうですし、うんうんうんうん、あの新規里親の方のバックアップとかですね、うん、あと将来的には学生寮の建設なんかも視野に入れてるということですね。
まあ、学校あれ使って、はいね、いろいろ
そうですね。で、結構あのまあ使ってない建物だったりとかもありますので、そうそうそう、ね、そういうところを使っていただけたらっていうところですね。うん、なのでこの小中学生向けの離島留学制度行きっこ留学、うん、あのまあまずは皆さんあの興味を持ってもらうっていうのはすごく大切だと思いますので、ね、はいはいはい、やっぱり結構まだ何それっていう方が多い気がするので、ね、うんうん、よかったらここ気をちょっと注意を向けていただけたらなと、はい、思います。
外国の方もいらっしゃれば、はい、
そうですね。
お申し出いただければ、
そうですよね。はいはい、本当ですね。これ別に日本人じゃないとダメとか、はい、そんなことない
です、ね。あ、でもね、うちはあのほぼほぼボランティアなので。
なるほど、なるほど、なるほど。はいはい、そしてですね、今度は逆に、はい、壱岐から留学をするという話でですね、ビフォーレ U15、ね、アンダー15入部ということで、壱岐少年サッカークラブ、はいはい、山田博人さんですね、うん、瀬戸小学校の6年生ということなんですけども、はいはい、4月からアンダー15のアカデミーに入部することが決まりましたと。うん、で、まあ、やっぱりビファーレンですね、今高田社長、
はいはいはい、
まあ、退任されましたけども、まあね、うん、あのやっぱり将来を見据えて、まあ、スタジアムを拡張して、うんうんうん、あの長崎市にすごいのを建てるとかいうのと、ね、あとアカデミーに今すごく力を入れているっていうところがあるので、はいはいはい、すごくいいタイミングで入れてるのかなとですね、はいはい、でポジションとしてはミッドフィルダーとしてのパスの精度に高さをの高さに自信を持っていると、うん、全国レベルの選手の中でもある程度は通用していると思っていると、ね、素晴らしいですね。今後はこの精度をさらに高めていきたい。モドリッチやイニエスタのようなミッドフィルダーになるのが目標ですということで、ね、今やっぱりですね、日本でイニエスタが見れるっていうのはですね、
そうね、
この前ですね ACL って言ってアジアチャンピオンズリーグってあるんですけども、はいはいはい、あの今ヴィッセル神戸がですね天皇杯優勝したので、はい、今年から出てるんですよね、はいはいはい、でそこでスウォン、はい、あの韓国のですね、スウォン・サムソン、はい、イーグルスっていうところがあるんですけども、はいはい、そこがですね、K リーグって実は言うとあんまり人気がなくてですね、うんうん、で客は少ないんですけども、はい、超満員だったらしくて、それがやっぱり目的としてイニエスタを見たいっていうところで、だから日本でイニエスタが定期的に見れてるっていうのはやっぱり、はいはいはいはい、正直この前のゼロックスーパーカップの時もですね、うんうんうん、ちょっと一人やっぱり別格のプレーを見せたりとか、あのそういうところがあるので、イニエスタを近くで見ながら今の子供たちはできるってなんて幸せな、
ね、幸せね、
はい、環境。でもビファーレン J2 ですけどね。
この何でしょうね。
上から目線。
上から目線。
はい。ということで、で、まあビファーレンで練習漬けになる新生活への思いを語ったっていうんですけど、うん、ここはですね、ちょっとですね、はい、あのちょっとあの語弊があるかなって思うんですけど、はいはいはいはい、今時練習漬けっていうのはなんかちょっと違うのかなって
ですね。そうね。
だから結構どこのユースチームも社会的なことだったりとかで、それケアとかそういうところにもすごく力を入れるので。
うん、もうスポーツはもう科学になってきてるからですね。そうですね。我々の頃みたいな根性じゃないもんね。
はい、そうですね。う
ん、
だから、練習付けというよりかは、適度な練習をしながら、うん、あとはそのケアの仕方だったり、いろいろ学んで、食生活だったり学んで、
う
ん
う
ん、プロになるっていうところに、はい、あの、向けて、はい、あの、やりすぎないっていうことも勉強してくれると思うので、はいはい、ですね、そういうのをまた、うんうん、もしかしたらこのままプロになったりとか、ね、まあ、残念ながらなれなかったとしても、うんうん、一気にフィードバックしてくれたらありがたいなと、
ね。そういうことですね。
はい。というところで頑張っていただけたらな
はいはい、ね、そして、今度はですね、うん、さっき留学してくる話、はい、そして留学する話、うん、そしてもう一回留学してくる話を、行き校に16人内定、うん、東アジア歴史中国コースということで、離島留学特別選抜実施状況を発表したと県がですね、うん、で、行き校東アジア歴史中国語コースは5日に受験を行い、うん、受験者島内5人、島外、県内が5人、長崎県内の当該者が5人、うんうん、で県外が6人の計16人、全員が12日に合格内定が通知されたということで、はいはいはいはい、まあ、定員は20人だったんですけど追加募集は行わないということで、だから来年度は、はいはい、まあ、息の子が5人と当該から11人が、うん、
当該も結構増えましたよね、
そうですね、うん、はい、ということなので、どんどん留学生というのがやってくるみたい
です、う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱり違う環境で、はい、やってみるっていうのはいいと思いますよね。
そうですよね。で結構やっぱりまあ今からの世界はもう昔からも5年も10年も前から言われていることですけど、うん、中国語っていうのはですね、はいはい、もうこれからかなりの武器になってくるのは間違いない話で、まあまあそうですね、そういうことです、はい。で、こういうふうに息で学んで、しかもそれで、うん、中国語も学べてってなったらですね、すごくメリットのあるところと思いますね。これも
日本で中国語学ぶと、はい、日本語、英語、中国語が喋れるっていうのは、はい、この3つが喋れるのはものすごい強いって言われてますからね。
そうですね。はい。なので、行き校留学が小中学生で、これの行き校のですね、離島留学で高校生というところで、うん、はいはい、若手がいっぱい、行きに来て、学んでくれるので、
ね、
またいろいろ発信をしていただけたら、ありがたいかなとですね、という、留学行ってこい、来いの、はい、話をさせていただきましたけども、うん、時間が、もうちょっとありますね。
はいはい、
ですね、こちらは、こちら、毎年恒例の行き行き、綱引き大会ということで、うん、こちらなんですけども、うん、まあ、もう強いのはもう圧倒的にこの14連覇を果たした壱岐玄海酒造ですね、はいはいはい、こちらはものすごく、で、そう思い出しました、玄海酒造で思い出したんですけども、うん、沖縄でですね、
はい、
10キロ地点ぐらいだったかな、走ってたらですね、うん、麦焼酎壱岐ってシャツを着てる、走ってる方がいらっしゃって、で、それで伺ったら、うん、多分ですね、山登りの社長さんかな。
ああ
、はい。はい。
はい。
はい。
ケメイさんの息子さん？
そうですね。
あ、
はい、
まあ、マラソン好きなんで、そうですよね、結構出てらっしゃ
います。はい。で、それで、走ってて、壱岐から来られたんですかって言ったら、うん、そしたら、うん、この麦焼酎壱岐の T シャツ着てるからって言ったら、うん、この T シャツ着てるというか、ここの、
うん、あ、なるほど、なるほど。
みたいな感じでなんか言われて、
はいはいはいはい、あ、出られたんですね。は
い、そう、出られてて、まさか沖縄で壱岐の方に、
はいはいはい、アウトは。
ばったり、しかも同じくらいのタイムで、
なるほど。
ゴール1分差ぐらいでした
もんね。あ、そうなんですか。はい、今度あったら言っときます。
はい、はい。で、そして、その玄海酒造さんですね。玄海酒造さんが優勝したというところなんですけども、うん、まあこの大会面白いところは、仮装部門。
はいはい。
でですね、こちら、テトリスの仮装で楽しんだって書いてますね。
ああ、なるほど。
チポト山町パークということで、ほうほうほう、はい。これはですね、確かポットと、
はい。
あと何だったかな。はい。あそこ、足部裏のですね、
はいはいはい、
三つの、あと、港屋さんだったりとか、はいはいはいはい、あと、立ち町だったりとかですね、はいはいはい、そこら辺の皆さんが集まって、
なるほど、チームを作って、
はい、はい、チームを作って、テトリスの仮装って言うんですけど、これ正直最初言われなかったらテトリスと全く
分からない
僕たち世代的にルービックキューブかなって 思ったりもしたんですけども、はいはいはい、これで仮装をいただいて、
仮装もいいんですね、
はい、なんかそのですね、このチームのメンバーの方のインスタを見てたらですね、うん、すごい自分で言うのもなんだけど邪魔だったみたいな感じ
で分かる、
はい、こういう面白い仮装がいっぱい出てくるっていうのはですね、うん、またこういう大会を盛り上げるということで、
そう
ね、
は
い。で、さっき言ったようなその留学生チームなんかですね、なんかそういうのを小中高生で来てくれたりとかしたらまた面白いのかなとですね。そして最後、じゃあちょっとだけ余ったので、うん、めでたい話として。うんうん、一個か博物館、
うん、
開館10周年を迎えますということで、
はい、
はい、ということで、2月29日土曜日、8時45分からなくなり次第ということですけれども、うん、10周年スペシャル紅白饅頭を無料配布いたしますということで、 ずっしりもっちり甘くてや、優しい金粉を散らしたスペシャル紅白饅頭。
なるほど、なるほど。
はい。もらいに行くことですので、はい。
ぜひ
です
ね。
もらいに行くとかなんか言ったらですね、
また。はい、人が集まる。あ、あれ？あ、そうか。
そうそう、行かなかった
ら。行かなかったね。はい、まあ、来週、まこちゃんが休んでたら、はい、第一感染者になったということ
で。そうそうそうですね。はい。本当です。
2週間隔離さ、はい、2週間、生島ポッドキャストが休みになったら、はい、まこちゃんかかったんだなと。
思い出しました。はい。そういえばですね、最後に、うん、ポッドキャスト、遅れました。すいません。っていうのもですね、
はいはい、
ちょっとしけ込まれて、マラソンに行く荷物を減らしに減らしてバッグを置いていったら、しけ込まれて、編集ができなかったということで、
だそうです、
はい。すいませんでしたということで、はい、今週はちゃんと火曜日に送られてると思います。ということで、ニュースの方終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方は、Facebook 上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。